ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、NHK 特集じゃなくて、KHN 特集の、3回目でですね、日本人というのは非常に素晴らしい、日本の文化も素晴らしいんですね。それはまあ、このブログでずっと言ってることなんですが、まあ、一方ですね、非常に日本人って複雑なんですね。で、まあそういう面も一つちょっと当ててみようと、光を当ててみようと。つまりちょっと斜め後ろぐらいからですね、日本人というのを光を当ててみまして、正面から見た日本人は本当に立派で、まあ5万年ぐらい前の石器時代からですね、まあずっと本当に日本というのは日本だけで、自分のものは自分のものだけど、他人のものも他人のものだから、他人のところには進出していかないとかですね。例えばお金が落ちてたら、そのお金は他人のものだから、だからやっぱりちゃんと届けようというようなですね、世界でも他の国に見られないような、まあそういう、まあ非常にいい点をいっぱい持っております。で、しかし一方ではですね、いろいろ欠点もあるんですね。例えば、まあ日本はすごく対外戦争が少ないんですけれど、それでもですね、人間が戦争をなぜするのかというのは非常に不思議なんですね。なぜかって言いますとですね、動物っていうのはですね、まあ大体7万年ぐらい前から多細胞生物ができましてね、ちょっと前までは5億5000万年前っていうふうに言ってたんですけども、どうも多細胞生物が少しその前から発見されましてね、大体この考古学的なものっていうのは、時代が経つとだんだん古くなってくるんですね。これはまあ、遺跡が発見されたり、それから化石が発見されたりしますんでね。まあ、それに伴って、年代が少しずつ古くなってはいくわけです。で、まあ、今7億年ぐらいと思っとった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、その頃から多細胞生物できまして、多細胞生物というのは、まあ、生物の体の中に私よく言いますけども、人間ですと、大体母親、父親からもらった細胞が60兆個。それから人間できてから後から入ってきたウイルスとか細菌とか、まあそういうのもほぼ同じぐらいというふうに言われておりましてね。すごく多くの100兆ぐらいの細胞でこうできてるわけですね。それで一つ一つの細胞は、まあ自分が胸の細胞だとか腕の細胞だってあるんですが、それぞれ一応独立してるんですね。ですからまあ、独立体の一つの集合体ということになるんですが。しかしそれじゃあちょっと、やっぱりちょっと不完全だったんです。それでまあ、多細胞生物できてから割合短い期間で、多細胞生物が群れを作ることになりますね。この群れの研究っていうのは私が言う落語なんかと深く関係しておりまして、なかなかまだ学問的にも非常に精密な研究っていうのは行えない段階にあるんですが、まあそれでもですね、落語によって群れができる。例えば非常に典型的には非常に獰猛で、他の種族を、種を殺してね、食べるような獰猛な肉食動物であって、しかも食べるものがなくなってもですね、なかなか仲間同士で殺し合って肉を食べるってことはしないんですね。つまり、仲間というのはちょっと自分っていうのと区別ができにくくなるんですね。まあ、その典型的なものが、蜂とかアリの類ですね。まあ遺伝子が生殖関係の状況で遺伝子が2分の1よりかもっと共通してるということもありますし、それからまあ生活様式もまあそうですね。ですからまあ、他の個体のために自分の命を投げ捨てるってことは割合と容易にやるんですね。まあこういった群れってのはできます。で、今日の話はもうちょっと別なんですね。今日の話は激高という名前をつけてるんですが、つまり日本人がなんで買ってくるのかってことなんですね。日本人って結構買ってくるんですよ。で、買ってくる原因は多分落語力の強さじゃないか。それから日本人が背が低いってのにも関係あるんじゃないかと、私は思ってるので、ちょっとここでまあ皆さんのご意見も聞きたいと思いまして、この KHN 特集の3番目に挙げたんですね。例えば、ウクライナ戦争。このウクライナ戦争でですね、まあ日本人のほとんど9割ぐらいの人が、ロシアが悪い、なんでウクライナを攻めたんだってこういうふうに激高していたんですが、だから私もまああまりですね、ウクライナ戦争のことはもうめんどくさいから言わないっていうことだったんですが、まあロシアがウクライナに攻めた理由はですね、戦争した理由はですね、ウクライナの中にロシア人が800万人ぐらいいるんですけど、そのロシア人をウクライナが 一人ずつつったらなんですが、一人とか二人ずつずっと殺し続けていた。それがまあ主な原因なんですね。まあその他にミンスク合意の不履行であるとかですね、NATO の東方への進出だとか、まあそういったいろんな大きな問題もあるんですけども、やっぱり直接的には、ウクライナ国内のロシア人を殺してたということが、まあやっぱり戦争の直接的な原因なんですね。ですけども、まあ日本のテレビを中心として、ロシア兵がウクライナに侵入したという画像しか映しませんでした。本当は画像を2つ映すのが正しかったんですね。ウクライナがロシア人を殺している画像と、それからロシアがウクライナに進出している画像の2つをもし同時に流したら、まあ日本人のためにはそういう放送が必要でしたね。そしたら日本人はいろいろ一人一人が考えて、まあ、人によってはそれは国内にいるロシア人は、ただ日本で言えばね、日本人にいる外国人を次々と日本政府が計画的に殺したら、やっぱり反撃受けるかもしれませんからね。まあそういうことをいろいろ思い立って、それで、まあ地球のちょうど裏側ですから、ウクライナって国はですね、ちょっと理解するのが日本人では難しいんですね。まあそれほどは激高しなかったと思うんですけども、カーッとなっちゃうんですよ。だから、この日本人がカーッとなる、元は我々のそのカーッとなるという、まあ夫婦喧嘩なんかでもカーッとなるんですけど、カーッとなる理由の一つはですね、やっぱり落語と関係するんですね。家畜というものですね。例えば猫とか犬とか、まあ豚とか牛とか、まあそういった家畜とですね、野生動物の大きな差は何か。昔は全部が野生動物だったんですよ。もちろん人間がいないから、家畜にする人間がいなかったですからね。ところが人間が登場して、野生動物を少しずつ少しずつ家畜にしていくわけですよ。そうすると野生動物が家畜になる過程で何がはっきりしてるかっていうとですね、まず体が小さくなるっていうことと、顔が丸くなるってことと、性質が穏やかになるってことと、それからもう一つ、獰猛になるってことなんですよ。この四つが家畜というものの性質なんですね。野生から家畜になったと。例えば、狼が犬になるとかね。そうするとまず体は標準的ですよ。平均ですよ。またなんかアンチなんとかが出てくると、狼よりか大きな犬がいるじゃないか。それいますけども、平均の大きさは小さくなるんです。それから顔も長い顔から丸くなっていくんですね。それからまあ、性格が穏やかになっていくんです。これはどうして穏やかになっていくかっていうのは、結局家畜っていうのは人間がおりますから、人間に逆らうとまあ殺されたり、なんかどっかやられたりしますので、常に人間にごますんなきゃいけない関係になるんですね。したがって、家畜はですね、性格が、つまり性格の荒い個体とかね、性格が激しい個体とか、それから何か反抗的な個体は、だんだんだんだん家畜からこう覗かれていっちゃうんですね。で長い間何万年も、そういう淘汰を行われて、これがまあ淘汰なんです。進化でもあるんですけどね。そうすると、穏やかな性質になるんです。で、体もそれほど大きくなる必要がありません。例えば今でもヨーロッパ人が非常に体が大きくて、文明も発達してて、で顔もどっちかというと長いという感じなんですね。ところが、南洋の方に住んでいる、島に住んでいるような人はちょっと背が低いんですね。まあ1メートル50から60ぐらいしかない。それで顔もちょっと丸っぽいんですね。でこれはなぜかって言いますと、自然に飼われてる状態なんですね。で、まあヨーロッパみたいに亜寒帯ですね。激しい、気候の激しいところ言いますと、油断できないんで体が大きくなるし、まあ、鋭くなってくるんですね。それから獰猛になってきます。ところが、南の国の太平洋の島なんかに言いますと、何にもしなくても平和な人生を送れますから、そうすると身長が低くなって、で顔が丸顔になって、性格が穏やかになるっていう、まあ、そういう傾向は人間でも、まあ、共通してそうなんですね。ですから、まあ、家畜になりますと、それがもっとはっきりしておりますから、主従関係があるんでね、はっきりしておりますから、まあ、そういうふうになるんですね。それから、まあ、一般的にはですね、オスとメスの差も少なくなってくるんですね。野生っていうのは、オスがものすごくでかくて、メスがまあ、10分の1ぐらいの体っていうのも結構いるんですよ。オットセイみたいにね、でっかいオスとちっちゃいメス。ところが、生活が豊かになってきたり、落語力が強くなったり、現代は現代の人間社会自身がね、もう男女関係なく生活できるようになりますね。そうなりますと、 オスメスがほとんど見分けがつかなくなってくるんですよ。それで、あの背の高さも女が背が高くなって、オスが少し背が高くなるのを抑えられて、それで同じような体になるんですね。ですから、まあ、昔は男性の顔と女性の顔はオカメっつって、女性は丸っこい顔してたんですけども、現在では丸っこくない女性も結構多いと。こういう風になるんですね。ところが、それは全体的に家畜化っていうのはいいんですね。それはどうしていいかっていうと、結局人柄優しくなって、顔が丸くなって背が低くなって穏やかになるってわけです。いいんですね。ところが一個だけ逆の反応が起こるんですよ。それは激高するんですね。ある時にバーッとこう制御がつかない激しさっていうのが出てくるんですね。まあ、これが戦争だと言われております。人間がなぜ他の動物が種族同士で戦わないにもかかわらず、人間だけが戦うというのはなぜかって言ったら、人間が人間によって家畜化してる。まあ、最近では人間が人間及び人間社会の中で家畜化される。それは家畜化されますよね。この前埼玉県の県議会がもう恥をかきましたが、なんか子供、なんか4年生かな ?10 歳以下かなんかの子供に一人で留守番させちゃいけないとかね。一体どうすんだと。そういうようなこう規制をこう次から次からかけて、もう継続的にできるだけ人間が自由を失って、もうとにかく決まった通りに行動しなきゃいけない。もうタバコもやめろと。お酒もほどほどにしろと。もう毎日家に帰ったら風呂に入って寝て、朝起きたら歯磨いて、会社行って、会社の中で働いて、その半分は政府に取られてと。今国民負担が半分ですから。まあ、そういうような環境の中に育ちますとね、二つのことが起こるって言うんですよ。一つは全体としては穏やかに見えるんですけど、ある時になったらパーッと激高すると。で、最近私、まあ、ウクライナの時の日本人の反応とか、その前のね、アメリカの大統領の反応とか、まあ、こういった日本人の反応を見てますとね、諸外国よりも、激高型ですよ。なんかこう、理屈はよく言わないんだけど、わーっとなっちゃうんですね。で、これがまあ、大東亜戦争の時の激しい日本人の戦争にも現れたし、いい点もあるんですが、ある意味では私たちは誰かと聞いた時にね、私たちは半分家畜であると。じゃあ誰の家畜なの？自分たち自身の家畜なんですね。これがまあ、マスクなんかでも現れましたけど、マスクの時も僕随分手焼いたんですよね。マスクを国民にみんなしろと言うんなら条例を作ったり法律作ったりすればいいんで、そのために我々は選挙もやってんのに、最後まで3年間マスクをかけなきゃいけないっていう条例も作らなくて、みんなの締め付けでマスクをつけさせるという。だから僕なんかが電車に乗ってても随分言われましたよ。全然普通の人からなんでマスクしてないんだお前はって言われてね。いやいや、マスクって法律ありましたかね？なんでお前、法律なんかなかったって従うのは従わなくてダメじゃないかってこういうわけですよ。僕は全然医学的な見地からマスクをしない方が流行らないかもありうなっていうふうにこう思ってるという点で違うんですね。だから法律で決まってれば私しますよとこうよく言ったんですけども、まあそれが結局こう家畜作りみたいなもんなんですね。で、家畜作りですと日本人が表面的にはほとんど反抗もしないし、変なことも言わないんだけど、突如爆発して激高すると。まあ、ここには、アメリカ大統領とロシアの大統領の写真を貼りましたけど、まあ、ウクライナ戦争にしてもね、だから今やってるハマスとイスラエルのいざこざにしても、これ戦争じゃありませんが、やはり我々にとっては遠い社会なんですね。それで、ウクライナ戦争はやや石油とか食料に関係があり、それから中東の騒乱はやっぱり日本の石油にものすごく影響があり、かつ、現在では拡大ブリックスが石油諸国になりましたもんですから、まあそういう点ではドルにも影響があって、我々の円にも関係ある。我々は食料とか石油とか円、貨幣ですね。こういうのに興味あるのに、全然別のところに激高してしまうっていうね。で、自分たちが本当に大切な議論しないといけないことを忘れてしまうという、まあそういうことになる。これは日本人の家畜化が進んでいる。その家畜化の原因は、日本人自身の落語力の強さが家畜化を進めてるんではないかと私は思います。まあいろんな方のご意見もお聞きしたいと思っています。